一人横断の福音第70回信仰による勝利という主題で使徒行伝の19章23節から41節です。今度の冬季オリンピックというのはもう来年の2月なんですね。イタリアのミラノにて開かれるということなんですけれども、今年の春のギリシャ旅行ではオリンピックが始まった街オリンピアも訪ねることができました。で、その朝にですね、ホテルで早く目が覚めたので、地球の歩き方っていう本がありますね。そこでギリシャのやつを持って行ったので、オリンピアを改めて見てみたんです。一番最後のページに思いがけないことが書いてあったんです。そして、その朝、探検をしました。オリンピア視聴者前に、日本の哲学者、国分啓司氏の銅像があるというんです。2002年に設置された顕彰碑なんだそうなんですけれども、この国分啓司さんという人は南山大学の哲学者なんだそうです。稲沢市の出身なんだそうなんですけれども、稲沢市には裸祭りというのがあるそうなんです。それとオリンピックが似ているということで、オリンピックについて相当いろいろなことを書いたんそうなんですね。その結果、その発展に貢献したということで、2002年にその銅像があるというわけです。実は今回の旅行では、もう40人以上乗る大型バスで移動したんですけども、そのバスの運転手さんと私は仲良くなりました。というのはね、私が日本人だと分かったらね、その人が来たんですよ。あなたは日本人か？私は侍が大好きだって言うんですよ。ラスト侍の映画は何回も見たと。言うんですね。トム・クルーズが主演なんですね。私もそれ見たことがあるので、あ、知ってます、それって言って、日本にいつか行きたいと思ってるんですよとかってね。この運転手さんは、ディミトリオスさんという方だったんです。仲良くなってたので、朝の食事をしながら、こういう日本人の銅像があるって知ってましたかって言ったら、知らない、知らない。ちょっと朝に時間が余裕があるから、二人で行ってみませんかって言ったら、いいですねとかっていうことでね、二人で探検しに行ったんです。で、あっち行ったりこっち行ったり、結構ね、探しまくって、国分啓司さんの銅像があったんです。やったーと発見したーということでね、ディミトリオスさんと一緒に喜びの自撮りをしました。修法のところに行ったんですけども、これ家内に見せたらね、なんだこれ、二人兄弟じゃないかとかって、まあ確かにね、白髪で似てるんですけれども、ギリシャで見つけた私の弟ということになります。10歳ぐらい違うんですけれどもね。このディミトリオスさんの頭の上にちょこんと出てるのが、これが国分啓司氏なんです。案内のね、ガイドさんも知らなかったんです。それで、こういうのがあるんですよって言ったら、今度日本人が来たら、ここを見せますとかっていうふうに喜ばれたわけなんですけれどもね。なぜディミトリオスさんかっていうと、実は今日の聖書箇所はエフェソ騒動と呼ばれている箇所なんですが、その発端となった銀細工人の名前はデメテリオと言います。原文ではディミトリオスと書いてあるんですよ。おお、私は現代のデメテリオさんと兄弟になったという意味なことでね、一体ディミトリオスさん何やったんだっていう感じなんですよね。今日の聖書箇所は、朗読は27節までお願いしたんですけれども、実はもっと41節まで行くんです。かなり長い箇所なんですよ。使徒行伝を書いたルカの執筆方針は、大切なことは詳しく、それ以外は極力簡潔に書く人なんです。そうするとどう思いますか？皆さん、口語訳ですとね、約1ページを使ってるんです。ルカさんは、ここは大事なところだと見ていることがわかりますね。ということで、今日はまず、ディミトリオスさんが発端となったエペソ騒動の顛末を少し見てですね、それからエペソ騒動の意味というものもご一緒に考えてみたいと思います。修法のコラムのところにエペソのアルテミスというのを書きましたので、これを見ていただきたいと思います。エペソのアルテミス。ラテン名はディアナ。ギリシャ神話のゼウス神の娘でアポロンと双子の姉妹だそうです。この女神は別名をデメテールと言うそうです。 調べてみたらですね、デメテリオというのはデメテル女神の子供という意味なんだそうなんです。本人も知らなかったこと、辞典に書いてあったので、結構そういう名前の人がいるのに、本人も知らないってことがあるんだなというふうに思った次第なんですけれども、このエペソのアルテミスは狩猟の女神、出産と肥沃の守護者であり、純潔と諸女性の象徴として崇拝されていた。この右側の、これがアルテミス女神の像なんですね。発掘されたものです。イエス・キリストの福音が最初に伝えられた頃、全アジア、全世界の拝む、この大女神のご意向、叫ばれるほど繁栄し、当時の世界30カ所以上で礼拝が行われていたことが明らかにされている。だから小アジア全体でアルテミス信仰というのが広まっていたようです。その神殿は古代七不思議の一つとされている。ギリシャの神殿というと、やっぱりアテネの神殿を私たちは思い浮かべるんですけども、その4倍はあったというんです。だから相当大きな神殿だったということがありますね。なぜ七不思議なのかというと、実はね、今はないんです。もともと沼地だったそうなんです。その沼地の上に巨大な神殿を建てたということで、どうやってこれ建てたんだろうということで、古代世界の七不思議の一つに数えられているというわけなんですね。それで200年ほどかかって作ったんだけれども、燃えたりですね、それから破壊されたりなんかして、現在は残っていないということなんですね。また、アルテミスの神殿の存在によって巨大な収益を得ていた多くの集団がエペソに存在していた。その中には神殿の模型を大理石製、焼き物製、銀製などで作って参詣人たちに売っていた人々がいた。ことに、銀細工人組合は銀製の神殿模型の上に据えられたアルテミスの銀像を制作し、莫大な利益を得ていた。キリストの福音が使徒パウロによってこのエペソに伝えられたとき、当然、この偶像産業社会との衝突が起こった。銀細工人デメテリオが同業者たちを先導して暴動を引き起こし、エペソの町は一時パニック状態になったが、エペソの初期役が公平中立的に群衆の興奮を鎮めることに成功し、パウロたちは難を免れた。その出来事の顛末が今日の聖書箇所に書かれているわけなんですね。デメテリオは3つのことを言ったんです。アルテミスの像はですね、もともと隕石として降ってきたようなんです。で、それをこう加工して、天から来たアルテミスということで、作ったものらしいんですね。それで、この隕石のアルテミス像は、偶像であるとパウロが言ったというわけなんです。それでは、お互いの仕事に悪評が立つ恐れがあるということで、同業者たちに語ってですね、全世界が拝んでいる大女神のご意向さえも消えてしまう。自分たちの利益が失われるっていうだけではですね、ちょっと格好つかないので、大女神のご意向に関わると叫んだところ、今度は同業者だけでなくて、エペソの多くの人々が、大いなるかな、エペソ人のアルテミスと叫んで、劇場になだれ込んでいった。これで騒動が始まったわけなんですね。ところが騒動だけじゃなくて、これが暴動になりかねないような発展になったというわけなんですよ。エペソに行って一番最初に連れて行かれるのが大劇場なんです。2万4000人も収容できるような大きな劇場で、そこからですね、港への道がずっと続いているというのが非常に印象的だったんですけども、あの劇場に人々が集まったんだ。そしてシュプレヒコールですね。大いなるかな、エペソ人のアルテミス。そこに人々は、クリスチャンのマケドニア人であるガイオとアリスタルコとを捕まえて、劇場に引っ張ってきたというわけなんですよ。で、そこに、パウロは大変だからと思って、行こうと思ったら、アジア州の衆議院が使いをよこして、パウロさんどうか中に入っていかないでください。あなたが入っていったら、ますます暴徒化して大変なことになるから行かないでください。パウロを押しとどめたというわけなんですね。でも、クリスチャンたちが今ね、もしかしたら始末に挙げられるかもしれないとかで、パウロは本当に断腸の思いだったと思います。ところが、行かないでくださいと。 押しとどめたというわけなんですね。そしてユダヤ人は今度アレキサンデルという銀細工人を送り込んでですね、我々ユダヤ人はこの暴動と関係ないと言わせようとしたらしいんです。ところがユダヤ人が出てくると人々はお前もパウロの仲間だろうということで、かえって混乱させられるということでですね、むしろこれは火に油を注ぐようなことになってしまったわけなんですね。そして最終的にはエペソ氏の書記役とありますけれども、これは書記官なんですね。書記官が出てきて騒ぎを鎮め、そして騒ぎを解散させたというのが41節まで書いています。この書記官の言ったことは3つなんです。エペソ氏が大女神アルテミスの守護役であることはみんなが知っている。そしてパウロたちは宮を荒らす者でも我々の女神をそしる者でもない。確かにキリストは述べ伝えているけれども、女神は偶像だとかそういうことを言っているわけじゃないということが第一点なんですね。それから2番目には、もし銀細工人やみんなが要求したいことがあるならば、裁判所が月に3回開かれるからそこに訴えた方がいい、それでも解決がつかなかったら議会に訴えなさいということを2番目に言ったわけです。そして3番目、これがね、解散させる一番大きな力だったようですけれども、我々は治安を乱す罪に問われる恐れがある。まあ治安維持法みたいなものがあったんですね。でそれの相乗罪になるということで、今解散しないとかえってローマ兵が派遣されて大変なことになると、集まっている暴徒がむしろ逮捕されるというふうなことになりかねないから、解散しなさいということでこの騒ぎが収まったと。これがエペソ騒動の顛末であるわけなんですね。これを通してルカは何を言いたかったんだろうかということなんですけれども、皆さんはこれを41節までのあらましを聞いて最後にどう思いましたか？パウロたちも助かった、ああよかったと思いませんか？そういうふうな安心と神様感謝しますという思いになったんじゃないでしょうか。この安心と感謝はどこから来たのかというと、パウロは何をしましたか？何にもできなかったんですよ。じゃあクリスチャンたちはどうしたか？何にもできなかったんですよ。でユダヤ人は何にもできなかった。アジア州の議員だって使いを送ったけども、どうしようもなかったんです。ところがたった一人、このエペソ氏の書記官が沈静化した。実際に沈めたのは異邦人なんです。異邦人の書記官を神様が用いてこの騒動を丸く収めたということなんですね。もちろんパウロとしては前回も見たように、この後すぐにギリシャを回ってエルサレムに行こうという計画を立てていたわけですから、この騒動によってもう出発せざるを得なくなったということはあるわけなんですけれども、暴動や騒動が異邦人の手によって沈められた。これは異邦人記者ルカにとって、神様は私たち異邦人をも用いてパウロたち、それからエペソのクリスチャンたちを守ってくださったんだということを表しているわけですね。ところでここで書記役というふうに訳されている言葉なんですけれども、これはルカのユーモアだと思うんです。っていうのはね、ここで書記役あるいは書記官と訳されている言葉は、ユダヤ教で使われるときには立法学者という意味なんですよ。なぜこれがルカのユーモアかというとですね、これまでパウロの行く先々で暴動を起こしたのは誰ですか？ユダヤ人の立法主義者たちがパウロに反対したんです。異邦人の方は、ね、結構、ね、静かに聞いてたんですけども、ユダヤ人の方がいろいろ暴動を起こしたわけです。ところが今回の解決は異邦人の立法専門家が解決した。だからユダヤ教の立法学者、異邦人の立法学者、これが対比されているわけです。ここはルカにとってのユーモアだと思うわけなんですね。まあそういうふうな意味もあってルカはこのところ詳しく書いているわけなんですけれども、一つ冒頭の23節ご覧ください。こんなふうにこの顛末が始まっているわけですね。その頃 この道について容易ならぬ騒動が起こった。この道っていうんですよ。この道、どの道、何の道と思いませんか？この道。実はキリスト教と呼ばれる前はこの道と呼ばれてたんです。道と聞くと私たちもすごく馴染みがありますね。茶道、華道、剣道、柔道、道が私たち好きですよ。キリスト教もこの道と呼ばれていたんです。なぜでしょう？それはイエス様がおっしゃっています。私は道であり真理であり命である。誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。ヨハネ伝の14章6節の言葉ですけれども、イエス様がご自身の切り開く救いの道を、私は道であるとおっしゃったんです。だからクリスチャンたちもこの道、この道、私たちはこの救いの道を行くんだ、この救いの道に導かれたんだ。大切なのは、誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。私たち日本人が大好きな道は精進の道です。精進決済、努力してですね、腕を磨き技術を磨いて極めていく道が好きなんです。でもそれによっては救われないと、イエス様は私に寄らなければ、イエス様の十字架と復活によって私たちは救いの道に進むことができるようになるということをですね、私は道であると宣言されたわけなんですね。確かに今回の騒動を見てみても、パウロは何もできませんでした。クリスチャンも何もできませんでした。ユダヤ人の立法主義者たちも何にもできませんでした。神様は異邦人を用いてこの全ての人を守ったんです。神様のなさることってすごいな。本当にこのルカはそういう思いを持ってこの騒動の顛末を記したということが言えると思うんですね。さて、気になるのはその後のデメテリオです。私の弟ディミトリオスさんはどうなったのかということなんですけどもね、実はヨハネは3通の手紙を書いていますけれども、第3ヨハネの中にですね、デメテリオという名前が出てくるんです。こんな風に書かれています。デメテリオについては、あらゆる人もまた真理そのものも証明している。私たちも証明している。そしてあなた方が知っている通り、私たちの証明は真実である。何のことを言ってるのかというと、デメテリオというクリスチャンがいたと、この人の信仰は本物だと言っているのがヨハネの第3の手紙の12節にある、真実なクリスチャンだ、その真実さを私たちも知っていると言ってるんですね。デメテリオはどうやら改心したのかもしれない。オリンピアで一緒に行ったデメテリオさんに、クリスチャンですかと聞くのを忘れたんですけどもね。でもギリシャの 84% の人はギリシャ正教のクリスチャンですので、きっと大丈夫だというふうに思ってますけど、このデメテリオもクリスチャンになっているということなんですね。それからこのヨハネの第3の手紙なんですけども、こんな風に書き始められているんです。長老の私から、真実に愛している親愛なるガイオへ、ガイオさんに向けて書かれた手紙なんです。このガイオという名前はですね、大地という意味です。お迎えに大地くんがいるんですけども、皆さんも知り合いの中に大地くんっていませんか？結構ある名前なんですよ。だから同じガイオさんなのかどうかというのは、もちろん同一人物だと断定することはできないんですけれども、面白いのはですね、パウロはローマ書の中でガイオについて言ってることがあるんですよ。ローマ書というのはパウロが約足掛け3年エペソにいた時にローマに向かって書いた手紙なんです。だからこれを書いた時にはエペソにいるわけですよ。ローマ書の最後の方にこんな風な記述があるんです。私の全教会との家主ガイオからあなた方によろしくという言葉があるんです。家主のガイオさんからローマのあなた方によろしくと言ってますよというんですね。何を意味しているのかというと、エペソには家庭集会があったようです。 その家庭集会の家を提供していたのがガイオさんだ。あ、それであの騒動の時に家主のガイオさんも引っ張ってこられたのかということがわかりますね。ヨハネの第3の手紙もガイオに向けて書かれていたということがありますね。あの当時ヨハネはですね、エペソにいたんです。晩年はエペソにいたんです。だからガイオさんはパウロさんにもお世話したし、老ヨハネにもお世話した。このガイオのことがいろいろ出てくるわけなんですね。ということで本当に多くの人に支えられてパウロは伝道していったんだなということがわかるわけなんですね。後にパウロはこんな風に言っているところがあります。もし私が人間の考えによってエペソで獣と戦ったとすれば何の役に立つか。このエペソで獣と戦ったという記述は聖書にはないんです。でもおそらくエペソ騒動について言及しているんだろうというふうに言われています。そういう獣と戦うような思いだった。でも何もできなかった。しかし神様は守ってくださったということをですね、この表現は意味しているんだろうと思うんですね。そしてパウロは本当に様々な苦労を持ってキリストの福音を伝道していったということが、使徒行伝だけじゃない、パウロの手紙からもわかるわけなんですけれども、もう一つコリントへの2番目の手紙の中でですね、パウロは自分は本当に弱かったと言っています。言うのも恥ずかしいことだが、私は弱すぎたのだと言ってですね、自分が伝道の時にどんなに多くの苦難にあったかということを自慢してるわけじゃありませんと言ってですね、こんな風に言っています。私は苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から40人一つ足りない鞭を受けたことが5回。ローマ人に鞭で打たれたことが3回。石で打たれたことが1回。難戦したことが3度。いっぱいいろんな苦労したことを書いているんだけど、なぜこれほどまでにパウロは苦労して伝道していったのか。こんな風に続けているんですね。誰かが弱っているのに私も弱らないでおれようか。誰かが罪を犯しているのに私の心が燃えないでおれようか。もし誇らねばならないのなら私は自分の弱さを誇ろう。第二コリント書の11章21節から30節までのところで、私は自分の弱さを誇ろう。何もできなかった。でもイエス様は私の弱さに働いてくださった。自分が獣と戦うような絶望的な思いになった時に、その弱さに主は働いてくださったんだというんですね。だからローマの獄中から約10年後ですけれども、パウロはエペソに手紙を書いています。その中で神の武具を身につけなさいと、自分の強さではなく神の武具を身につけなさいと言っているところがあります。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいと言っています。この武具の例えというのは、ちょうどアルテミスは戦いの神でもあるわけなんですけれども、そのヘルメットをかぶった姿によく似ているんですね。そして彼が言っている様々な武具はほとんどが防具です。守るための武具なんです。たった一つだけ攻撃の道具が語られています。それは何かというと神の言葉です。御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。神様の言葉によってパウロは何度も、黙っているな、語り続けよう、この町には私の民がたくさんいる、それからローマに行くときも、あなたはエルサレムで証ししたように私のこともローマで証ししなければならない、この御言葉によってパウロは何度も弱さの中から引き上げられていったんですね。御言葉の剣です。そうやってパウロは自分自身が弱さを覚えつつ、その弱さに働く主の力によってキリストの福音を述べ伝えていった人なんだなということをですね、思います。このエペソ騒動を見ながら、私はエペソに行った時のことを思い出しました。古代世界で七不思議の一つとされたエペソ神殿は今は廃墟になっています。何もありません。 水たまりになってるんですけどね。そこで今日の週報のコラムの左下、これはね劇場なんですよ。何が映ってるかわかりますか？エペソはね、猫が多いんですよ。すんごい人懐っこい野良猫ちゃんが劇場の石の上にちょこんと座ってたんです。だから動くなよ動くなよちゃんと写真を撮ったものなんですけどね。エペソの神殿も劇場も今は廃墟の遺跡になって、夜は野良猫ちゃんたちの住処になっているわけなんですね。でもですね、エペソにはこの誠の神様の御業の後を見ようと巡礼者が世界中から今も毎日押しかけているんです。そして土産物屋は現代でも繁盛しているんですね。ディミトリオスさんのね心配は杞憂だったんです。そしてアルテミス信仰はもうすでに廃れていますけれども、この唯一の救いの道であるキリストの福音は時代を超え国境を超え現代の私たちをも生かし続けている誠の救いの道だなということをエペソで思わされました。信仰の勝利だな。誰か人間が他の宗教と対決してですね、そして勝ったというんじゃないんです。違うんですね。この全ての人が守られてなお救いの道なるイエス・キリストの福音は現代に伝わっているということなんですね。本当の命に生かすのはこのキリストの福音なんだということなんですね。主なる神はあらゆる手立てを持って私たちを救いに守り導いてくださる方だということをイエス様の宣言の中にもはっきりと表れています。その御言葉をもって結びとしたいと思います。イエスは彼らに言われた。私は道であり真理であり命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、誰もとどめないと思われたエペソ騒動を神様は異邦人を用いて鎮めてくださいました。これはあなたの力が私たちの弱さ無力さに働くことを示してあまりある出来事です。どうかいつも信仰による勝利を目撃し証しするものとさせてください。私たちの救い主御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
光の心地にまむろなせる主の器物たちに身を備えよ。谷間に隠れて月を浮かご悪魔の手下も数は欲しい。信仰は勝利、信仰は勝利、信仰を手の悪魔に勝った。見旗は愛なり、いざ掲げよう。剣は聖書の御言葉なり。昔の生徒に習い進め、彼らは過去にも手を引かせぬ。信仰は勝利、信仰は勝利、信仰も天よと悪魔に勝た。眠りむさぼりし幕や鬼で無分に身を固め敵地に目覚め、救いの兜に平和の靴、正義の胸当て、真理の帯。勝つも 信仰で世と悪魔